こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。とポッドキャストの内容とは直接変わりないんですけれども、いろいろこう機材をですね、新調しつつありましてですね、今回はマイクスタンドというものを購入しましてですね、お届けしております。まあ、前回まではこうマイクを片手に持って、で同時にパソコンも操作しつつ自分で喋るというですね、なかなかテクニックが、高度なテクニックが必要とされるような状況で録音していたんですけれども、なかなかこう今使ってるんですけれども、マイクとマイクスタンド、なかなか快適ですね。まあそれは本題とは関係のない、お話でした。さて今回はですね、どんなお話しようかなと考えたんですけれども、前回も予告したのでしたですかね、話題のオリンパスを取り上げたいと思います。ただいま話題が世界を席巻していると言いますか、まあ、世界中で大きな話題になっているオリンパスにおける騒動、まあ、どんな内容かというのはもう皆さんご存知かと思われますけれども、ざっと振り返ってみますとですね、今年になって社長に就任したマイケル・ウッドフォードさんがですね、過去に行われたオリンパスにおいて行われた買収について、それに関わる、その取引に深く関わったであろう、関わったはずの、現在の会長と現在の副社長の一人の、まあ、経営陣についてですね、まあ、批判しているんですよね。それで買収の対価高すぎであると、株主の価値を毀損したというところで、批判し辞任を求めたんですね。中でも問題視されたのが、買収に絡んで支払われたアドバイザリーフィーです。その水準が異常に高いということですね。ニューヨークタイムズなどでもオリンパスの問題は大きく取り上げられ続けていましてですね、この巨額のアドバイザリーフィーは何なのだ、もしかしたらキックバック受けているのではないのかなんていう、まあ、この推測ですけれどね、推測記事、そんな懸念を含んでの報道なども行われていますね。で、会長と副社長に対して辞任を求めたウッドフォード社長で、彼はその直後の取締役会において解任されるという流れです。でこれは大きく報じられているわけなんですけれども、でオリンパスにおけるコーポレートガバナンスの質は一体いかがな、どんなものなのか、いかがなものなのかということで懸念は広がり、でこのことはオリンパス自体の企業価値評価、株価にもですね、大きな影響を与えているわけです。株価は急落、そしてその水準は解任騒動前の社長ので、ウッドフォード社長のですね、解任騒動前に比べて株価は約 50% 下落しているというのが状況です。で今回はですね、このような渦中にありますオリンパスについて、その決算書、有価証券報告書を読んでみました。ですね、有価証券報告書というのはですね、まあ、一般的に言えば上場企業が毎年金融庁に提出する決算書、財務諸表です。一番詳しい財務上、企業情報がですね、一番詳しく載っている決算書です。投資家の皆さん、株主の皆さんはですね、ぜひとも読んでください。私はですね、職業が公認会計士ということで、しばしば企業の会計監査というものに携わる機会を得ています。なので、有価証券報告書を作成する側について、立ってしばしばよく仕事をしているわけなんですけれども、ぜひですね、その情報を受け取る側の皆さんにもぜひその有価証券報告書のような 決算情報ですね、しっかり読み取っていただきたいなと思いまして、このようなラジオとかあのメールマガジンなどを届けているものなんです。さて、具体的に見ていきますとですね、あの主要な経営指標等の推移っていうのがですね、あの載ってるんです。まあ詳細に説明していくと時間いくらあっても足りませんので、サクサクいきますね。ですね、直近の年度末、平成23年3月期末時点では自己資本比率というものが 15.4% ですね。そして、自己資本利益率の動きというもの推移はですね、直近の5期を見るにだいたいですねマイナス 44.4% からプラスの 25.8% というふうに変動幅が大きいんだなということがまず見て取れます。で、連結ベースの売上高は平成20年の3月期をピークに右肩下がりの傾向にあるように、あの一見見受けられますね。で、経常利益も同様の動きです。その連結グループ、連結の対象となる子会社というものはですね、まあいろいろこう変動もあり得るわけで、連結ベースの売上高があのどう動いたかというものは、その内容も見てみないことには、あの単純にこの増えててよかったね、減ってて危ないねとか単純に言えたものではないんですけれども、まあ、まず大まかに概略を捉える、その上で詳細に突っ込んでいくというような読み方がいいのかなと、まあ、そういうのが私自身の好むところでありますし、おすすめしたい見方ではあります。まず森を見て、その後木を見ていきましょうということですね。で、全体的にあの数字があの 全体ベースでのその連結数値というものは見て取れるわけなんですけれども、それだけを見て、まずじゃあこれを見て判断しなきゃなんて思うとですね、あの逆にあの本質を見誤るという危険性もあるんです。あの 森を全体を見るのは非常に大切なんですけれども、あのある意味連結ベースの数値というものはごちゃ混ぜにされたあのスープといいますかですね、もう何でもかんでも突っ込んで、それで出てきた数字がこれですよっていう風な、そのまあ、ややネガティブに捉えればですね、あのそういうふうにごちゃ混ぜにされた結果としての数字という性質もあの同時に持っているんです。なのでここは注意しなければなりません。で、何を言いたいかと言いますとですね、その連結の数値をまず捉えるのはあの大切かなとは思うんですけれども、その上でさらに突っ込んでみていただきたいものは、あのセグメント情報というところなんです。その事業セグメント、あのまあ、どんなビジネスをやっているか、そのビジネスの区分ごとに複数のビジネスを保有して所有して、あの日々あの事業を行っているような企業グループの場合は、あのどのビジネスでどれだけ稼いでいるのか、どのビジネスでは損失を出しているのか、そういったものがですねきちんと決算書、有価証券報告書には載っていますので、そこ注意して見ていきましょうねということです。で、セグメント区分別のですね営業利益というものをこう推移をですね、見てみるわけです。これを見るときには、過去の有価証券報告書も取り寄せて合わせて見てみたんですけれども、まあ、誰でも皆さん、インターネットに接続できればオリンパスのホームページから有価証券報告書過去の分、結構昔のものもですねダウンロード、まあ、もちろん無料でですねダウンロードできるのですから、すごくいい時代に生きているんですよ私たちは。なのでこの情報を、使わない手はありません。で、なんかもうどんどん時間が過ぎていくので結構急ぎ足なんですけれども、セグメント区分別のですね、営業利益を見ていますと、そのオリンパスって言いますと何を連想するかといえば、まあ、私の場合はデジカメなんですけれども、多くの人皆さんはそうなんじゃないですかね。オリンパスといったらデジカメっていうふうに思ってしまうんですけれども、このデジカメを含む映像事業というビジネスにおいて、オリンパスの映像事業というビジネスにおいて、オリンパスグループ全体の利益 に どれだけ貢献しているか、オリンパス全体への利益の面での貢献度どんなものなのかって見てみますとですね、意外と貢献度は低いんです。そんな稼い儲けることができてないんです。じゃあオリンパスという会社企業グループは何で稼いでるのですかと言いますと、そのセグメント情報というですね、決算情報の一つを見てみれば一目瞭然、医療ビジネスなんです。ちなみに今回、騒動の渦中にあるウッドフォード前社長はですね、その経歴を見るに、この経歴というものも有価証券報告書には載っているわけなんです。役員の状況というものを見てください。そこに、載っているんですけれどもね、彼はウッドフォード前社長は一貫して医療ビジネス畑を歩んできた人物であるということがわかります。さて、どんどんいきます。監査報告書も見ておきましょう。会計監査人はですね、オリンパスの場合新日本有限責任監査法人です。海外における会計監査、オリンパスグループの海外企業に対しての監査はアーンスト&ヤングというですね、アカウンティングファームが担当しています。提携関係にあるんですよね、そのアーンスト&ヤング、 EYEY っていうふうに呼ばれるファームなんですけれども、そこと新日本有限監査法人というものはネットワークでつながっているといいますか、提携関係にあるんですよね。で、そういうつながりでもって、オリンパスグループ全世界的に監査を行っていますよということになります。で、平成23年3月期直近の有価証券報告書に付されている監査報告書においては、無限定適正権問題ありませんよっていう、一言で言えば問題ありませんよっていう、そういう監査報告書が添付されています。ちなみにですね、平成21年3月期までは別の監査法人が監査を担当していたんです。具体的にはあずさ監査法人というところですね。監査法人が変わってるんです。いろんな、この監査法人が変わるというものにはいろんな理由がつきものなんですけれども、現在ではですね、会計監査人が交代するとき、退任することとなる監査人はですね、この交代について意見を述べることができるということになっているんです。で、この監査人の異動について、じゃあ、あずさ監査法人何か言ってるのかって言いますとですね、結論から言って何も言ってないんです。特段の、監査人の交代について特段の意見はありませんよ、ということであったという旨、この有価証券報告書には記されていました。さて、今回騒動の、中心となっています話題としては、オリンパスが過去に行ってきた買収です。で、具体的には、ジャイラスという会社が、中心にあるといいますかですね、問題視されているんです。さて、オリンパスがこれまでに実施してきた M&A 合併買収について、財務諸表決算情報から分かることは、このジャイラスという会社はイギリスの医療機器の会社であるということです。これは、この会社は平成20年の2月に子会社になりました。子会社化されました。セグメント区分、事業区分としては医療ビジネスに、位置づけられています。で、これを買収したのがですね、平成20年2月なので、そのタイミングに関わる決算期、平成20年3月期、ここにおけるですね、キャッシュフロー計算書というものがあるんですけれども、キャッシュの動きを表現した決算情報なんです。で、このキャッシュフロー計算書を見ますに、その投資活動におけるキャッシュフローという区分があるんです。これはですね、投資、読んで字のごとくなんですけれどもね、投資活動においてどんなキャッシュの動きがあったんですか、お金の動きはどうだったんですかというものがここに、端的に記されているわけなんですけれども、できればですね、これをお聞きの皆さんはきっと決算書、会計情報にも興味のある投資家さんという方が多いのではないのかな、そもそもそういう方を 想定してそういう方々を対象にですねこういったお話しさせていただいているつもりなんですけれども、ぜひですねこれを機会に興味を持たれた会社の決算書を実際に手に取ってみてですね眺めてみてください。最初はですね何書いてあるのか分かんないなっていうふうに思われるのが普通だと思いますけれどもですね、そこに記されている情報というものは私たち一般の個人投資家が手にすることのできる投資に役立つ情報としては最高レベルです。その私今一般とか個人という言葉を使いましたけれども、別に機関投資家であっても特殊な立場にある人物であるとしても、それでもなお投資情報として有価証券報告書というものは一級レベルの、信頼性もかなり高い、そして正確性もかなり高いで、情報価値としても非常に高い優れた情報です。ぜひ活用してみていただきたいと思いますし、これからも投資活動には、ガンガン活用していってください。まあおすすめですって話ですね。で何の話していたかというとキャッシュフロー計算書なんですけれども、でなぜそんな話をしたかと言いますと、実際に手に取ってみてですねどんな文言記されているのか、どんな数字記されているのかというのをですねまあ、せっかくこういうお話させていただいてますのでそれと照らし合わせてですね見てみてください。で具体的にちょっと戻りますと平成20年3月期のキャッシュフロー計算書、これを見てみますと投資活動キャッシュフローのうちちょっと長々と言いますよ、こういう言葉が載ってるんです。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出というのが載ってるんです。これが大きい。この金額2,322,300,000円のマイナス、こういう数字が載っているんです。つまり何がこの情報からわかるかと言いますと、この期において投資の支出が会社にとって重かったっていうことがここで表現されているんです。でこの結果ですね、その営業活動から稼いだキャッシュで、それとこの投資活動で出ていったキャッシュ、これをネット純額で見たもの、まあ、いわゆるフリーキャッシュフローと呼ばれるものなんですけれども、まあ、フリーキャッシュフロー、つまり株主の手元に、純粋に残ったであろうキャッシュ、その会社がその期において純粋に稼ぎ出したキャッシュ、手元に残ったキャッシュ、そういうものをまあ、端的に表現したものがフリーキャッシュフローというふうにしばしば用いられるんですけれども、でこのフリーキャッシュフローの水準はどうだったかってなりますと、結果的に言って、2100億円のマイナス、こういう巨額のマイナス資金の出というのがあったわけなんですよね。まあこの後のれんでありますとか、まあ、このウッドフォード社長さんについてとかいろいろこういうお話あるんですけれども、なんかすごいあっという間に時間が過ぎますので、次回に持ち越したいと思います。じゃあ今回はこんなところで、次回をどうかお楽しみにというところでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお届けしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会会員の皆様には不定期にではありますが投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを配信しております。友の会の入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから行えます。2分もかかりません。そして、楽しい投資友の会の入会金年会費などは一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。 ではですね、続きということでお約束しましたので、できるだけ早く、続きの楽しい投資ポッドキャストをお届けしたいと思います。あ、ちょっと今思い出したんですけれども、先日ですね、この楽しい投資ポッドキャストに連動しての、あのメールマガジン、まあ、あのこんなラジオを今回は配信しますよというようなことを、毎回このラジオの公開と同時にメールマガジンをお届けしているんですけれども、登録されている方々、読者の方々にはお届けしているんですけれども、あのメルマでですね、あの メルマガスタンドのメルマでですね、おすすめの新刊メルマガということで、なんかご紹介されたなんかしていただけたようでですね、なんか嬉しいなと思います。どうもありがとうございました。ぜひ、これをお聞きの皆方でですね、あのちょっとメルマガの方も合わせて読みたいなという方はですね、ぜひ、マグマグかメルマ、まあ、もしくはあの楽しい投資研究所のですね、ホームページで、一括登録代行というものも承っておりますので、ぜひそちらの方からお申し込みください。では、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。次回をどうかお楽しみに。さよなら。